旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。こんにちは、不動産鑑定士の新村正也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。さあ新村さん、今日はどんなお話ですか？
はい、今日はね、最近すごく相談が多い農地の話をしたいと思うんですね。
農地の話ですか？
はい。で、農地のね、どんなことが相談多いかなっていうとですね、農地っていうのはですね、宅地や駐車場みたいにね、自由に売ったり貸したりするのができるものではないんですよね。はい。で、その仕組みを知らずにね、手続きしてしまうと大きなトラブルになることがあります。で、農地っていうのはちょっと普通の宅地と違うというところをね、今日まず一点理解していただきたいのと、
はい、
もう一つ、ポイントがありまして、生産緑地というね、制度があるんですけれども、
はい、
生産緑地っていうのはね、都市部に多いんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。で、都市部のね、なんかこう住宅イメージしていただきたいんですけど、
はい。
戸建ての住宅がたくさん建っているところに、なんかポコッとね、畑が残っているような地域ってあったりしません？なんか、
ありますね。
そういうね。そのね、ポコッと畑が残っているところっていうのはね、生産緑地の可能性もが高いんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。で、生産緑地っていうのはね、わかりやすく言うと、まあ、農業を保護するために、農地を保護するために、ここを生産緑地っていうのに指定されちゃうと、一応ね、農地として使ってくださいよっていう区域なんですよね。だからさらにその、農地の中でも、規制が厳しいところが生産緑地というイメージで考えていただければと思いますので、まあ、そういった形でね、今日お話ししていただきたいんですが、まあ、これにね、農地の問題と生産緑地に相続が絡んでくるという問題になっていまして、まあ、今日ね、農地の相続の基本から生産緑地の注意点までお話ししていきたいと思います。
ありがとうございます。さあ、まずはどこから参りましょうか。
じゃあね、農地のちょっとね、相続とか農地の基本なんですけれども、
はい。
まずね、農地っていうのはね、農地法って法律があるんですよ。はい。で、それで厳しく規制されていまして、なぜ農地法があるかって言ったら、やっぱ農業を守るっていうことなんですよね。で、こう、まあ、日本が高度成長期だったりとか、で、都市の宅地開発が進んでくると、で、農地からこう宅地に転用、用途変えて転用するっていうんですけども、まあ、
はい。
そういう土地が増えてくるんで、農業を、ね、圧迫してしまうんじゃないかっていう考え方があるんですよね。うん、だからその許可や届出制にして、売ったり貸したり、住宅に転用するにあたっては、これちょっと今日、どんな場合が許可で、どんな場合届出かっていう細かいことまではお話ししないんですけれども、それちょっとネットで調べていたけど、農地法でね、売る、貸す、転用っていうふうに入れていただくと出てきますね。そこをちょっとご覧いただきたいんですが、まあ、大きなところで言うと、知らずに勝手にその契約してしまうと、契約自体が無効になるケースがあるんですよね。
そうなんです
はい。
ね。
農地法の手順踏んでないから、これは有効じゃありませんよっていう話になると、非常にめんどくさい法律的な問題になりますので、お話ししています。
じゃあ、よくある失敗も教えていただけますか？
で、よくある失敗がね、相続したんだけど、農業する予定がもともとないわけですよ、相続した土地で。で、私もちょっとそういう土地を相続してるんですが、一個ですね。
あ、そうなんですか。
はい。で、そのまま放置してしまうと、草が伸び放題になったり、近隣から苦情が出て管理責任問われることがあるんですよね。これ、放置してある農地についてはどうしたらいいかなって相談ありますし、私が今ね、相続した土地で、まあ農業してない土地があるんですけども、それもね、草刈りしてもらってるんですよ、ちゃんと。
あ、管理をしていただいてるって
そう
こと
そうそう。
です
はい。
ね。う
じゃない
ん。
とね、とってもじゃないけど、主意の人に迷惑をかけてしまうので、まあそれでコストがかかってるんですよね。はい。
さあ。
そうですね。次の手続き、失敗なんですけども、手続きが不備、農地法のですね。はい。でね、農業委員会というね、委員会が市町村にあるんですよ。
農業委員会ですか。
はい。でね、売却したり、賃貸したり、こう、権利が移動したりとか、ね、名義が変わったりとか、貸したりするっていうような時になってくると、農業委員会の許可が必要になってくるんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。3条の許可である、権利移動の許可っていうのがあるんですけども、そうすると、勝手に進めてしまうと、やっぱ農地法の許可取ってるか取ってないかって確認されるんですね。さんの登記ができなかったりとか、移動し、名義変わっても、ね、あと契約が無効というトラブルになるので、こう手続きの不備で失敗するというケースが一つですね。
そうなんですね。
はい。
他にもありますか？
でね、農地は評価がすごく特殊なんですね。
ええ。
純粋な農地って、宅地に比べる、住宅地とかに比べると、固定資産税とか相続税の評価安いんですよ。
あ、そうなんですね。
住宅よりもやっぱり土地の利用度が、まあ、ね、低いという形を取るんですけども、
ええ。
ただね、農地も、さっきね、都市部の生産緑地って話しましたけども、
はい。
都市に近いと将来的に住宅の開発した方がいいんじゃないかって土地が出てくるんですよ。農地が出てくるんですよね。
ええ。
で、そういう農地っていうのは評価額高いんですよ。見込み的に言うとですね。
お
もう田舎で周りがもう田んぼだらけの農地と、そのね、周りが開発してきた中にポツンとある農地って、ちょっと評価額が違ったりするんですよね。
ー。ええ。
はい。で、まあ、想像以上に、税金の負担が重くなってくるから、農地だから安いって決めつけられないっていうケースがあるんですね。
わあ、それはちょっと気をつけないといけませんね。
はい。今日落とし、の税金の支払いが落とし穴になっていますね。はい。
さあ、続いてはどんな話題でしょう？
はい。で、今、農地の基本を話したんですけど、この農地があったと、あるところに、今、生産緑地で指定が、あるという話なんですけども、生産緑地の話というのはですね、生産緑地に指定されると、原則として30年間、宅地用途を変えたりとか、売却ができなくて、農業を続けることが条件になってるんですね。
30年間原則
30
で
年
すけ
間。
ども。
はい。
へ
だから農業をしますっていうのを宣言するのと一緒なんですね。で、生産されるということになるんですけども、で、指定を受けるメリットが固定資産税がめちゃくちゃ安くなるんですよ。
あ、
ものとし
そう
て、
なんですか。
してるんで。うん。ただ、指定を受けちゃうと、売りたいとかやめたいと、農業をやめたいと、仮定できない、自由にできないんですね。
あ、そうなんです
あ、
ね。
30年間コミットしてくださいって話があるんですね。
どうしてそんな制度になったんですか？
で、これ実はね、今から30年間のイメージあるかもしれないですけど、この30年のカウントがちょっとね、近年の、トピックになってるんですが、1992年にその生産緑地のもとの生産緑地法っていうのが改正されて、ほぼ多くのね、都市の農地が一斉に指定されたんですよ。
あ、そうなんですか。
この30年っていうのが、1992年から30年と考える農地が大半なんですね。つまり、2022年が30年目になるんですね。
そうですね。
今年はね、2025年ですから、30年目を超えてる農地って結構あるんですよ。はい。で、これ2020年超えると、30年超える農地が、出てくるんですけども、これね、2022年問題っていうふうに言われてたんですね。
ああ、不動産業界では。
今回では、はい、生産緑地の2022年問題って言われるほど、その30年迎える、とこは出てくるんですね。でね、30年超えると、その生産緑地の解除を申請できるんですよ。まあ、例えば、もうその農業をやめますと、で、宅地にしたいんですって言ったら、その解除を、ね、市町村に申請するという形になって、申請が認められれば、で、その申請も最初ね、自治体に買い取りますかっていうふうに聞くんですね。自治体に買ってもらうと、農地として。ただ、今、財政が厳しいところが多いので、買い取ってくれる市町村って少ないんですよ。
あ、そうなんです
うん、じ
か。
ゃ買い取りしませんってなったら、じゃ解除して自由に宅地にしてくださいっていうのがこの制度なんですね。はい。じゃあ、これね、解除された時の問題が、ずっと固定資産税が30年間安かったんですけど、住宅地並みに税金が高くなるんですよ。
そっか、
はい。で、イメージとしては、固定資産税がね、数十倍になるケースもあるんですよ。
そうなんですか。
はい。数千円だったのがね、数十万になったりとかってするケースがあったりしますので、ね、だからそうなるとね、税金払えないとか、ね、相続したはいいけど、いきなり税金払わなきゃいけない、高い税金払わなきゃいけなくなってしまってケースの、相続人が急増してしまうんですよね。
あ、そうですね。
そうなるとね、もうやっぱ売買したりっていう話になってきますし、ただまだ30年超えても農業したいっていう方も、こういう、まああまり都市部では少ないと思うんですけども、あと10年の延長っていうのも認められてるんですね。
あ、そうなんですか。
だからもう30年超えてもすぐに解除されたら困っちゃうなって人もいるわけですよ、当然。じゃあ、10年続けますよって方もいらっしゃるんですけど、ただ、10年ごとにまた更新しなきゃいけなくなっていくんですけど、それをね、特定生産緑地っていう ちょっとイレギュラーな扱いのものもあるんですよね。すぐに解除されて税金上がると困るなっていう人は、その特定生産緑地っていう制度を利用する方もいらっしゃいます。延長、10年単位の延長ですね。
いや、いろんな情報がね、生産緑地ということで教えていただいております。
はい。
さあ、そうすると皆さん悩みどころはどういうところでしょうか、というか、どういうところがポイントになってきますでしょうか。
でね、生産緑地の悩みで多い、今ちょっと生産緑地の中で生産緑地の話に特化しますけども、農業を続ける人がいないっていうのが一つ悩みになるんですよね。で、農業を続けないと生産緑地の延長認められないんですよ。で、ね、もうその、ね、例えばお父さんお母さんがね、農地やってたけども、子供たちはね、そこにいなくて、でも続ける人がいない、ね、近所で借りる人もいないってケースがあって困る場合がありますよね。あと、税金が急に高くなってしまいますと。じゃあ解除後にどうしたらいいんですかって話になってくるんですけど、まあ活用方法わかんなきゃ売却すればいいんですけど、売れるかわかんないんですよね。で、こうした相談が数年ここで非常に多くなっていますね。
じゃあ、こう、わかりやすい具体例とかはありますか？
まあ今あるのがね、東京都の郊外でね、まあ1000平米の生産緑地を相続した方がいらっしゃって、まあ、その方、職業不動産屋さんだったんで、いろいろ知識があったんでね、まあ、いろいろすごく、良かったんですけども、年間数万の固定資産税は解除したら数十万に跳ね上がりますよって話になるんですね。ただ、その方は、まあ、不動産業やられてるんで、実際ね、そこを、まあ、買ってくれる方もいるかもしれませんし、まあ、その相続した後にどうですか、また相続税の申告が迫ってきていまして、そのずっと農業やってて草が生えてて、周りが住宅地になっていて、その土地って使い道がすごく低い土地なんですよね。ちょっとまたその他ね、道路に接している面が狭くて、1000平米の戸建て住宅の開発が難しいってと、ちょっと特殊な事例があるんですけども、私ね、それで入って不動産の評価額下げて相続税を軽くしようっていう、ちょっと仕事を手伝わせていただいてたんですけども、まあ、これちょっとイレギュラーなケースではあるんですけども、まあ、その相続の評価の時の問題ですよね。宅地になっちゃえば、ね、その農地で相続税安い、その固定資産税の話をしてきましたけども、相続で相続税は当然かかるわけですから、相続税も10倍になったら困りますよね。で、農業する人いないわけですから、っていう問題になってきます。
ありがとうございます。対応のポイントとしてはいかがでしょうか？
でね、ここのポイントがすごく重要で、相続を起こってから慌てると一番ね、もう相続税の申告って何回も話しますと10ヶ月後に納税しなきゃいけないんですよね。あと遺産分割もね、すぐ決まるものではないので、農地持ってる方はね、もう今ね、誰が使っているのか、で、登記の名義誰になっているのか、ね、あと、この前もちょっと相談を受けて、生産緑地の指定を受けているのか調べてくださいっていう話になって、私は生産緑地になってなかったんですけど、そういう相談があって、ありました。だここをね、誰が使っている登記の名義、誰か生産緑地して受けているのかいないのかを調べておくだけでも、早いうちに手が打てるんですよね。
そうなんですね。他にポイントはいかがでしょうか？
あとね、農業してる家であれば、農業をずっと続けるの？という話ですよね。で、その相続してからも農地として、そのね、相続人が続けるのか、で、売るのか貸すのかね、こういうのってよくある話ですよね、相続して。ね、この土地どうするのって話。まあ、それも、思ってるだけじゃなくて、ちゃんと話にすると。で、生産緑地なら解除すると税金と相続税跳ね上がるって話しましたけども、じゃあその時どうするのかなっていう対策も考えておくというところですね。
他にはいかがでしょうか？
で、特殊な相談なんですよ。税金も複雑に絡んでくるしね、その農地の活用方法も絡んでくるし、ね、農地の手続きもしなきゃいけないと、そうなってくるのがね、やっぱ複数の我々の専門家なんですよね。で、農地の相続は農地法の法律、ね、あと固定資産税と、ね、相続の相続税、不動産評価いくらになるのかって複雑に絡み合うんですね。で、不動産鑑定士は価値を見極めて、農地をどういうふうに活用していったらいいかな。ね、あと相続税対策ですよね。評価をしますと。で、税理士は相続税の申告をしますので、まあ、その辺のアドバイスと固定資産税の負担を、計算していくという形ですね。で、あと、ね、 その農地を誰かに売却したり、賃貸したりするときに、司法書士さんに名義書いてもらわなきゃいけませんので、
え
農業法の許可を取ったら、司法書士に農技や登記や名義変更してもらうと。
え。うん。
で、行政書士さんは、その農地法とか生産緑地の手続きの代行をするということで、まあ、こうした専門家がね、連携することによってスムーズな解決につながりますし、なるべく早く相談していただけたらなと思いますね。
そうですね。じゃあ、ギリギリ、10ヶ月手前じゃなくて、早いうちからですね。さあ、続いてのポイントはいかがでしょうか。
じゃあ、相続後の選択肢としてね、農地を相続した場合に選べる道はね、5つあります。もう一回整理しますよ。ね、農業を継続する。じゃあ、継続して生産緑地だったら生産緑地を維持する。で、生産緑地を維持するんじゃなくて、解除後に売却する。これ、視聴者が一回買い取りの申し出をしなければいけないんですね。買い取ってくださいっていう。それがなかったら、自由に売却できるっていう、まあ、縛りもありますと。じゃあ、農地として賃貸して活用するのか、でね、次に、宅地として転用して利用するのか、まあ、こういう5つに多分集約されるかなというふうに思ってますね。はい。それでまとめとしてですね、まあ本当に大切なところは、農地と生産緑地の性質を理解していただきたいなと。ね、今日の話も全部聞くとなんか難しいなと思うかもしれないけど、農地ってこういうものなんですよと。農地法の規定によって、いろいろ許可とか手続きが必要な不動産なんですよっていうところですよね。で、生産緑地っていう特殊な、指定を受けてしまうと、さらにね、なんかちょっと制約が厳しくなるよっていう話ですね。じゃあ、あと家族で将来どうするのかって早口に話していくと。で、家族と話し合うときには、やっぱ専門家にもと合わせて相談していただけると、早めに相談していただいて、まあ、これを押さえておけば、なんかね、負担がまあ、減らすことができるかもしれませんし、なんかね、資産として未来につなげられるかもしれないんですね。対策しておくとですね。
そうですね。
はい。
じゃあ、もう今日たくさんね、重要なことを教えていただきましたが、改めていかがでしょうか。
まあ、ね、今回大きな話をしましたが、生産緑地については、つまり30年経ってる生産緑地がいっぱい出てきてますので、で、まあ、解除がしやすいっていう部分も出てきています。じゃあ、その農地として継続しなかった解除したときに、どういうふうにそのね、税金の支払い計画立てるか、宅地として売却するかっていう部分を、まあ、あらかじめ専門家に相談して知識を持っていただいて、準備をしておくことって、今後大切になってくるなというふうに考えます。何かわからなかったら、ご相談していただければなと思います。
ありがとうございます。最近多い農地の相続について二村さんから教えていただきました。さあ、二村さんの情報は番組の説明欄のところに記載してあります。ぜひそちらからご覧ください。ご意見やメッセージもお待ちしております。では皆さん、次回はどんなお話なんでしょうか。二村さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。